滋賀15の坪です。今日のテーマは英語の綴りと発音についてお話ししていこうと思います。英語の綴りと発音ってなんでこういうなんていうかなイレギュラーになってるんだろうっていうかね、なんでこういう綴りでこういう発音になるんだろうと思うものがよくあると思います。いわゆるローマ字読みではないっていうことですね。ミケと書いてマイクと読むとか、まあそういうことですね。僕も中学の時ね、友達がマイク likes cats だったかな、まあそういう例文をわいくせよっていう問題があって、でミケは猫が好きだみたいなね、まあミケは猫なんだから猫好きなんだろうとなりそうなんですけど、まあ正解はマイクは猫が好きだですよねっていうふうに、なんていうかな、単なるローマ字読みではいかないところが英語の一つ難しいところだと思うんですね。しかし英語の発音も昔は文字通り読んでたんですね。まあ、マイクっていうのもミケみたいな発音だったわけです。それが大母音推移と言われるね、まあこれもすごいなんというかもう壮大なねネーミングなんですけど、まあ大母音推移という母音の変化があって、それで特に英語の母音の発音が変わってしまったんですね。ただ書き言葉の方はもうある程度定着してしまっていたので、その活版印刷っていうかね、印刷技術ももう発達してて書き言葉として成立していたところがあったので、綴りの方は変わらずに保守的なままで、発音の方は大きな変化があったと、まあそういったことで綴りと発音の不一致が今生まれていて、まあ日本語母語話者だけではないと思いますね。いろんなところでいろんな人が苦労していると思います。まあルールがないわけではないんですけど、文字通り読まないっていうことは少し難しいところですよね。この大母音推移っていう音変化は時代としてはね、1500年頃、まあ、1400年から1600年ぐらいですかねにかけて起こった変化で、まあ、時期としては近代英語と言われる時期にね起こった音変化となっております。この大母音推移というものがどういうものかっていうのが今回のトークで分かっていただければ、発音とね綴りがなんで違うのかっていうことが少しは納得していただけるんではないかなと思います。この大母音推移のお話をする前に、前提知識としてね母音の話をしとかないといけません。母音の説明をするのによく母音三角形っていうのが考えられるんですね。まあ台形のこともあるんですけど、まあ三角形で考えられて、英語に限らず言語学で母音っていうのはよく三角形で考えられます。で今回のサムネがそういうことになってるんですけど、左上の頂点がイ、右上の頂点がウで、一番下の頂点がアというふうに、このイとウとアっていうのが頂点の三角形がまず考えられます。この三角形が表しているのは、三角形の左側は前舌母音と言われるもので、イっていうのはまさにそういった母音で、で右側ウっていうのは後ろ舌母音と言われるものです。なので左が前舌、右が後ろ舌で、今度は上下はですね、上の方が狭母音、下の方が広母音というふうに言われます。なのでイっていうのは前舌狭母音っていうことになるんですね。舌が前の方にあって、かつ口の狭めが狭いような母音ということになります。ウっていうのは後ろ舌狭母音、アっていう母音はあんまり前舌後ろ舌って言われることはないんですけど、広母音ということになります。こういうイ、ウ、アっていう母音が頂点となった三角形がよく考えられるんですね。でこの3つの母音しかない言語もたくさんあります。アラビア語みたいな言語がそうです。 日本語の場合は、いとあの間に、えっていう母音があります。まあ前舌母音としてえっていうのがあって、後ろ舌母音にはうとあの間におという母音があります。こういう5母音の体型っていうことになってるんですね。ただ今回大母音推移を考えるときは、あとえの間にえみたいな母音を考えなくちゃいけないし、あとおの間にあみたいな母音を考えなくてはいけません。まあこれは物理的には連続体であるっていうことですね。日本語の場合は前舌は「いえあ」っていうふうに3つに分けてるわけですけど、今回大母音推移を考える際は「いえあ」っていうふうに4つに分けてるということになります。こういうふうに言語の音、母音を含めですね、言語の音をどうやって区切るかっていうのは、まあ、言語によってそれぞれということなんですね。まあその話はその話で面白いんですけど、大母音推移というのはどういう現象かっていうのを一言で言ってしまえばですね、母音が一つずつ狭母音になった。まあ図で言うと三角形の中で一つずつ上にずれていったという現象です。一番下の「あ」っていう母音は「え」っていう母音になったし、えーっていう母音は A になったし、 A は E になったと、そういうことなんですね。これは綴りを見てみると分かって、例えば海の C っていうのは A あっていう母音ですけど E っていう発音になってますよね。まあこれはもともと C っていう発音だったのが、さらに C っていう発音にちょっと変わってしまってるんですけど、狭母音にずれてるということです。一方、深いっていう意味のディープっていうのは、ローマ字読みするとデープになりそうなんですけど、ディープになってますよね。見るっていう単語もそうですよね。セーって読みそうだけど、現代語ではシーになってます。これも、エーっていう発音が一つ狭母音になって、イーになってると。問題は、もともとイーっていう発音だったものは、もうそれ以上高くなれないんですね。なぜなら「い」っていうのが最も狭い母音なので、そうなるとどうしたかというと二重母音になったんですね。だから「タイム」とか「ライク」とか、さっき出た「マイク」みたいなものは「い」っていう発音が二重母音の「アイ」に変わっています。今お話ししたのは全部前舌母音の話でしたけど、後ろ舌母音も一緒で、「月」っていうのはローマ字読みすると「モーン」ですけど、1個狭母音になってムーンになってるし、まあちょっと分かりづらいですけど、今っていう now っていうのはもともとうっていう発音だったのが会うっていう二重母音に変わってるんですね。こういうふうに大母音推移っていうのは、母音が1個ずつ狭くなって、それ以上狭くなりきれないいやうっていう発音は二重母音の i とか会うという発音になったんですね。二重母音になったのは「い」とか「う」っていう狭母音だけではなくて、例えば「ネイム」とかね、名前の「ネイム」とか小舟の「ボウト」とかね、こういうのも二重母音ですよね、現代英語では。でこれは1個狭母音になるんだったら、もともと「ナーメ」みたいな発音だったものが1個上がるので「ネーメ」みたいな発音にまあ一旦なったんですね、確かに。で、その後二重母音でネイムになりました。ボートの方もボートっていうその「お」と「あ」の間の発音みたいだったものが、現代用語ではボート、アウっていう二重母音になってるわけなんですね。考えてみればこれは日本語と逆ですね。例えば英語とか成績みたいに、日本語の綴りの上ではね、えいって二重母音のものが長母音の A に変わってますよね。同じように王様とか創造とか、綴りの上では王っていう二重母音のものが、日本語では王っていう長母音に変わってるので、まあそれの逆っていうかな、英語では二重母音になっているということです。まあこういう大掛かりな音変化、大母音推移というのがあったので、 英語は綴りと発音がかなりかけ離れているということなんですね。まあかなり駆け足でしたけど、今回のトークは以上ということにしたいと思います。最後まで聞いてくださってありがとうございました。お相手はシガ15でした。ではまた。